皆さんおはようございます。新宿復興教会の牧師の菅野直樹です。イエス・キリストはあなたを愛しています。私もあなたを愛しています。今日も聖書を通して共に神の言葉に耳を傾けていきたいと思います。今日の箇所は主を恐れる人に与えられる祝福について語っています。今日はこの聖書箇所から共に学んでいきたいと思います。
詩編112編1節から10節。ハレルヤ、幸いなことよ。主を恐れ、その仰せを大いに喜ぶ人は、繁栄と富はその家にあり、彼の義は永遠に固く立つ。すぐな人たちのために、光は闇の中に輝き昇る。主は情け深く、憐れみ深く、正しくあられる。その人は悪い知らせを恐れず、主に信頼して心は揺るがない。彼は貧しい人々に惜しみなく分け与えた。彼の義は永遠に固く立ち、彼の角は栄光のうちに高く上げられる。悪しき者はそれを見て苛立ち、歯ぎしりして消え去る。悪しき者の願いは滅び失せる。
今日の聖書箇所は、ダビデがいかに神との親しい交わりをしていたかを知ることができます。ダビデは戦いの最中において、神に完全に頼っています。激しい緊張状態の中にあっても、揺るがない喜びと平安を持っていることがわかります。まず一節。主を恐れ、その仰せを大いに喜ぶ人に与えられる祝福が書かれていますね。繁栄と富、義が永遠に固く立つという約束です。こんな祝福が与えられたらどれだけ幸せでしょうか。主を恐れる人は結果として正直な生き方をするようになります。主はいつでもどこでも一緒にいて、私たちを見つめていてくださるからです。もちろん主を認めず主を信じない人も、人を恐れて人の目の見てるところでは正しい生き方をすることがあります。しかし、人が見ていないと、その真逆の生き方をしてしまうことがあり得ます。まあ、二重の生き方であり、まあ、偽善ですね。いつでも私たちは、主によって見ておられる、そのお方を恐れる、その生き方によって、正直な生き方をしていけたら幸いですね。その正直な生き方が長い目で見ると私たちに豊かな人生を生きさせてくれるのです。さらに主を恐れる人は主の仰せを喜びます。なぜなら主を愛しているからです。今日あなたはどうですか？主の仰せを喜んでいるでしょうか？主を愛する人はその仰せ、その言葉を喜びます。主を愛する人は心の中でアーメンと言ってください。アーメン。主を恐れ、主のその仰せを喜ぶ人生を生きるなら、あなたもその子孫も地上で力あるものとなり祝福されるというのです。これはどんな成功哲学や自己啓発を学ぶよりもっともっと偉大なことです。次に112編4節。たとえ私たちが闇の中を歩んでも主が光を輝かせてくださるというのです。次に5節。主を恐れる人は主が良くしてくれたように他の人に良くしてあげなければいけないのです。いや、主から良くしてもらった、それが分かっている人はね、もうそうしたくてたまらなくなる。皆さん、それがクリスチャンの生き方ではないでしょうか。聖書は他者に良くしてあげる人は幸いだと教えます。続いて6節から見てみます。すごいですね。私たちは自分の存在を脅かす人が来たら 心が動揺してしまうんではないでしょうか。しかし、聖書が語る正しい人は、そういう人は揺るがされることがないって言うんです。例えば、人の働きに出てくる信仰と聖霊に満ちたステパノはどうだったでしょうか。彼は信徒でした。しかし、人々に罪を指摘し、説教を堂々と語りました。それを聞いた人たちはどう反応したでしょうか。使徒の働き7章54節。人々はこれを聞いて腹渡が煮え返る思いでステパノに向かって歯ぎしりした。しかしステパノはどうでしょうか。55節以降。聖霊に満たされていたステパノは天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見てこう言った。見なさい。天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。そう叫んで、彼は石で打ち殺されていったんです。殉教したんですね。ステパノは心を揺るぐことがありませんでした。最後まで堂々と語り続けたのです。私たちもこんな生き方をさせていただきたいですね。続いて9節を見てみます。詩篇は貧しい人、悩んでる人、傷ついている人に対して憐れみを示しなさいと繰り返して教えます。もちろんこれは物質的な貧しい人に対してでもありますが、霊的な貧しさの人にも同じです。なぜならば、王であるダビデでさえ、あんなに何でも手に入ってお金もいくらでもあったダビデが、自分を貧しいものだって言ってるんです。私たちは心の貧しい人たちに対して、あるいは心を声太らせて傲慢な人に対しても、どんな人にも福音を語り続けていかなくてはならないのです。多くの人は現状を満足しています。福音を聞く必要がない。耳を塞ぎます。あるいは右から左に流します。そういう人たちにですね、喜ばせるような話をして何の意味があるでしょうか。神の言葉をまっすぐに語らなくてはいけません。顔で笑い、現状満足をしているように見えても、本当は心が乾いて、神を求めているという人はたくさんいるのです。先ほどのステパノのように、この世では報われずに殉教していく人たちもいます。しかしもちろん、福音に応答してくれる人たちもたくさんいます。私は仲間たちと定期的に予防伝道していますが、人間的に見たらがっかりさせられるようなことは多くあります。本当に地味な働きです。もちろん救われる人もたくさん起こされます。しかし、結果がどうであっても関係ありません。福音を語り続け、手を差し伸ばし続けなければいけないと思っています。骨が折れるようなことがあったとしても、続けなくてはならないのです。聖書は、彼は貧しい人に惜しみなく与えた、彼の義は永遠に固く立つと言います。皆さん、こんな言葉を神様から語っていただきたいと思いませんか？この言葉をもらったらね、どんなご褒美よりも、私たちは祝福されたものではないでしょうか？これ以上の褒美はありません。最後10節。皆さん、最後は勝利が待っているのです。途中どんなに苦戦したとしても、最後は勝利です。神を恐れ、どうぞ神の仰せを喜び、神の言葉を語り続けていきましょう。神の祝福は繁栄を与え、富を与え、そして彼の義は永遠に固く立つと約束されています。お祈りいたします。天のお父様、私たちに祝福の人生を約束してくださり感謝をいたします。あなたから祝福されるその人生を歩んでいけますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。以上、新宿復興教会の牧師菅野直樹が お話しさせていただきました。最後までご視聴してくださりありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。